おぎすしぐれと
徳松たけしの
名古屋でこっそり日常報告会。さあ始まりました。
ということです
いません、先週は。
そうですね。
お休みいただいちゃいまして。
ちゃって。まぁ、あ、ちょっとね、日常、ね、皆様の日常はね、続いてますけど、うん、ちょっと途切れてしまいまして。
いやいや、もう何の当たり障りもないですけどね。
いやいや、みんなの日常を壊してしまいました、
ね。いやいや、そんなことはないです。
申し訳ないっていう、はい。
全くもって問題なかったと。何も変わらない。何
の影響も及ぼさなかったですか。一週休んだことは、あ、そうですか。まあまあまあまあ。それもまた日常ということで、ちょっとお休みしちゃいましたけどね。
はい。はいはいはい。うん。まあ、みたいな感じですけどね。で、ちょっとコロナになっちゃいましたね、選手。
そうですか。
そうなんですよ。びっくりだね、あれ。やっぱ、ほんと急に来るね。
まあ、そうですね。でも、熱とかも出たんですよね。
出た出た。38度ぐらいが、丸2日ぐらいかな、でも。
うんうんうんうん、
出て、で、まあそっから、一応、5日間。
ああ、はい、まあまあまあ。
そうそうそう、ルールというか、まあ、まあ、推奨されてるっていうやつでね。はいはいはい、まあ5日間、部屋にこもりきりで。
こもってっていう。
ほんで、なんかね、うちも何も変わらない日常でしたけど、周りは。
いやいや、そうですか。
びっくりするぐらい。寂しかっただろうなぁと思って。
家族は大丈夫だったんですか？
家族映ってないです。俺んちね、あのね、すごいのよ。全員コロナ、娘、一番ちっちゃい娘以外は全員になったのかな、一回ずつぐらいは。
はいはい。
で、俺んちのね、家ってね、なんか、部屋の間取りで、
うん、
一部屋、壁挟んだとこにあるの。
はいはいはい。なるほど。
まあ、要はちょっと、個室みたいな、離れた状態になるのよ。はい、
なるほど。
だから絶対そこに、寝るわけ。コロナとか風邪になったら。
ああ、はいはい。なるほど。
そこに映らないのね。
ああ。なんかもうコロナ室みたいになってるんです
よね。そうそうそう。でもうちってなんかすごいのがさ、まあ俺がの性格もあったんだけど、まあ割と徹底するわけ真面目だから。
なるほど。まあそうですよね。その、接しないようにとはいえ、同じ家ですからね。
そうそう。で、普通無理じゃん。
まあなんだかんだで、ああなんつってね、トイレ行くときにこう会っちゃったとかね。そうそうそう。まああるでしょうね。しょうがない。
それがね、全くなくてね、今回も。本当にいなかった。ぐらいの感じで。こんなに無視されるかっていうぐらい。
いや、だ無視さ、もともとスタートが無視じゃないですからね。
そうなんだけどさ。
まあ、隔離されてる状態ですね。
そうそうそうそう。でもやっぱりね、完璧に隔離してただけあってね。
こんなに綺麗に隔離されるかっていうぐらい。
そうそうそうそう。
あれですよね、なんか食事の時、食事
を。そうそう、だから食事の時は、はい、ね、あんま食欲もなかったから。
ああ、まあまあ、そうですね。
なんか朝方ポンって置いてあるわけ。その
扉の、
ね、扉の向こうに、引きこもりの子供みたいに。
家で出てこない息子みたいな感じ。
そうそうそう、水筒とね、そういうのがバーで、もうありがたいです、ね。
ああ、いや、ありがたいじゃないですか。その、水筒っていうのがいいじゃないですか。うん、
徹底してるなとは思ったけど。で、まあ、それで、まあ、バナナ食べたり、ゼリー食べたりして。
ああ、いや、それに寂しさ感じちゃダメですよ。
いや、もちろんそう。ごめんごめん。申し訳ない。
いや、ごめん。いや、僕には、勢いで僕にも謝らないでください。ごめん。
5日間経って、だとさ、はい、こっちのテンションはすごいわけじゃん。みんなとめっちゃ喋りたいから。
5日ぶりのもうシャバみたいなもんですからね。
そうそうそうそう。
まあ、あって。
いや、めちゃめちゃ普通の日常で。
あれって。ああ、なるほど。
ああ、もうこっち来れるようになったんだ、みたいな感じで。
ああ、
そうだね、とか言って。
久しぶりとか。
まあもちろん俺は言うよね、テンションとしては。みんなを抱きしめたいぐらいのテンションだね。
帰ってきたみたいなね。
そうそう。
で、
どうだったとかって言ったら、あは、みたいな感じで、そんなに変わんなかったみたいな感じで、みんな苦笑いみたいなね。
いやー、
まあ、それぐらいいいよね。まあ、プラスに考えたら、やっぱ俺も空気みたいなもんだから、ね、いいよね。プラスに考えれば。
空気みたいな、親戚のおじさんつってたんですよね、前は。
まあ、そうだね。親戚のおじさんの設定だから、まあ、おじさんちょっと5日間ぐらい来てないね、ぐらいの。
親戚のおじさん5日間いなくても、確かに、ね。
別に、確かに。
普通ですよね。
うん、なんてことはないよね。いや、お前は、その、嫁さんが、うちのカリスマね。おぎすけのカリスマね。
え、おぎすさんじゃないで。おぎすけのカリスマ、おぎすさんじゃないんですか？
俺全然違う。俺は底辺だ。
あ、そうなんですか。
完全に底辺だよ。
あ、もうライブやったら必ず家族集まるみたいな状態じゃないんです
か？いやいやいやいや、優先するのはもっと違う日常を優先しておくよ。
あ、そうですか。
うん、ライブやったら、あ、やってんだ、へえ、みたいな感じで。
あれ、もう、チケット取りに来ないんですか？なんか。
チケット来るんだ。俺が招待券配って、わざわざ来てねってなったら来るかもしれない。ああ、やっと。時間が合えばね、それでも。
時間が合う。それカリスマじゃないですね。
カリスマね。もうカリスマの時はすごかった。カリスマの時は、
はい。
カリスマが、その隔離されてた時は、ね、もう娘は泣くわ、ボコボコに俺、殴られた人か、あっちの部屋行きたいとか。
あ、やっぱりそう、あ、カリスマだとそうなるんですね。
なるんだよ。
要は。
なるなるなる。なるなる。全然。で、しかも、その息子や娘も、母ちゃん大丈夫かな、やっぱ母ちゃんがいないと、ちょっと家回んないね、みたいな感じの空気も流れて、で、まあ、そんな時は家族力合わせてな、みたいな。ね、俺もやってたわけだな。
ドラマ生まれてるじゃないですか、なんかもう。そうそうそう。何か。
そんな感じだったね。で、帰ってきた時は5日間か、その時まだ7日だったのかな、7日かなんかで、帰ってきた時はもう本当に、お母さんお帰りみたいな感じで、もう家族も泣き出す子たちも大変だって、お母さんがかわいそうで、って言って、もう、すげえなカリスマって思いながら見てて。
ああ、そう。
まあ、だからそれとまでは言わんけど。
嫉妬もないんですか、もう。
もう嫉妬もないよ。でももう、もう比べることじゃないし、
ね、
もう比べても勝ち、ね、勝てるわけでもないからさ、矢沢と戦ってるもんじゃ。
勝ち負けじゃないです、
ね。矢沢一とね、やるわけじゃないからさ。まあでもなんかね、少なからずこっちもバンドやってるわけだから、バンドマンとしてはまあ、久しぶりのね、復帰ライブだったら、まあある程度の顧客だからね、言ってもね、ファンとは言わんけど、
まあ、まあまあまあ、まあまあ、
は買ってくれるくらいのレベルの感じよ、流れとしてはさ。
顧客ですよね、はい。
もうちょっとこのワッとなるかなとか思ったけどね、ちょっと一瞬だけチビちゃんがね、お父ちゃん、キュッっていう一瞬あったけど、いやいや、ほんと一瞬だったよね。びっくりしちゃった。
すぐカリスマの元に戻っちゃいました。
うん、もうやっぱカリスマすごいな、みたいな感じだよね。まあもちろん別に、だからでね、お祝いだって言ってご飯が豪華になってるとかまでは期待してないけど。
別に。いや、まあ、そういうこと言うと期待してたみたいになっちゃうんで。まあまあまあまあ。まあまあそこまではちょっとね、まあない。僕さすがにそこまでは僕もないとは思いますけれど、ちょっと、チラシ寿司出てくるみたいなね。そこまではあれですけれど、まあちょっとまあ僕もね、あえてその独身の身から言うと、やっぱりちょっとその認識がね、ちょっとやっぱりもうちょっと、変えた方が、いや、もちろんね、お母さんという存在が家においてね、うん、カリスマなのはもちろん認めるんですけれど。
認めるし、まあ多分そっちの方が絶対いいんだと思う。
けどやっぱりその、お母さんがいないと家回らないなっていう表現は、なんかちょっと、やっぱりね、あれですよね、お父さんが、本当の意味だと、やっぱお父さんがいないと家って回らないんですけれど。なんか、まあ、あえて僕は小木さんが言えないと思うんで、まあ、独身の身から、やっぱそこの、やっぱりその、お父さんの認識っていうのをね、いつからこうなってしまったんだろうっていうのは、やっぱりちょっと、 ちょっと。
そうだよね。だから、まあ、そんなさ、
あんなに偉かったお父さん。
青春関白みたいな時代も昔はあったわけ
で
しょ。
あんなに偉かったお父さん。あそこまで偉くなる人はないんですよな。ビール告げとかね。そうそうそうそう。そんなこと言ってるんじゃないんですよ。
いや、だからもう革命が起きてんだよ。知らないと。だから、国っていうものが変わってんだよね。
ああ。
革命ってそういうことじゃん。
革命って、
だから大富豪やってても2が一番強くなった
みたい
な。なるほど。あ、じゃあ2が一番弱くなったみたいな感じや。
あのむちゃくちゃなルールですよね。
4枚集めた。
ずっと、だ小木さんずっと大事に2を最後の。
回ってたんだけど、
最後の。
知らん間にそう、なんか革命が起きてて。
それ今一番弱いカードですよ、みたいなこと、急に言われて。
言われて。2だよみたいな。いやいや、2全然ないんで、もう3ですよ、今。
誰が4枚出したんでしょうね、本当に。
本当だよ。
いや、
不思議な感じ。まあでも本当、おぎづけは幸せに。
そうですね。それもなんか、それも言っとかないとみたいになってますから。
何が。
いや、ずっと幸せな話してましたから。はい。
そうだよね。
最後に言わなくても。
大丈夫。伝わってる？
内容が幸せでしたから。はい。
そうなんですよ。まあまあまあ、そうなんで、まあとにかく無事ね。
はい。
戻りましたんで、はいはいはい、今週からもね。うん。続けていきたいなと思うんですけどね、番組はね。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ行きましょうか。
はい。
みんなの日常報告会。はい、このコーナーは、ハッシュタグなごこそ、ハッシュタグ日常報告で皆様からの日常報告を募集しております。そちらを紹介するコーナーでございます。
はい。
さあ、まあ、行きますか、もうね。
はい、まあ一周ね。
あ、そうですよね、一周。
皆さん日常は溜まっております。
溜まってますよね。はい、まあ、トマさんから行く？
はい。じゃあ、僕から。ということで、はい、この方の、お昼ご飯も溜まってるということで、TW2020 さんの日常報告です。
はい。
本日のお昼ご飯はこちら、ルーロー飯定食。これからもできるだけ定食を食べるように心がけます。
おめでとうございます。おめでとうございます。素晴らしい決意表明です ね、
ですね。ついにルーローハンも、だ、うんうん、あんまもうルーローハンに馴染みがないうちに、ルーローハンも定食になってたんですね。
うんうん、そうそう、俺もそこにはちょっとびっくりした。
単品のイメージでしたけれど。
これは定食なのか問題ね。
そうそうそう、そうですね。ルーローハン定食がまだ入ってこないですけれども、けどその TW さんとしても定食を食べるように心がけてる、まあそれはちょっとバランス的な意味かもしれないですけれど、
そうだね、だから自分にとっての縛りだよね。
そう縛りだったんですけれど、まあ、一応僕も TW さんに報告しておくと、やっぱりその単品感が半端ないっす。
まあね、はい、単品に見えるよね。
ローハンの単品感が、
はい、
チャーハン定食って言われてるようなもんなんで。
はい、まあ確かにね。まあ中華スープがついたとしてもね。
あれをて、あれはもう、
定食とは換算しない、
ね。デフォルトですから。
まあでもこれなんかお店が言ってんじゃねえのこれ。
まあ、お店がね、お店が行ってるんで。いや、ていうかもう味噌汁ついてるんで、ルーローハンに。
だから、お味噌、お店が間違えてるんだ、ね、
味噌汁つけたら何でももう定食。
定食。
もう、なたでココの横に味噌汁置いても、なたで。
なたでココ
定食になりますから。
はい、まあでもね、心が美味しそうですね、ルーローハン。
美味しそうですね。未だに僕は多分食べたことないですけどね、ルーローハン。よく見ますけど。
俺食べたことあるけど、なんかわかんない何かがよく。
あ、
なんかスパイシーじゃなく、スパイシーじゃないな、まあ、なんて言うんだろう。
もともとどっこ、そ、日本の食じゃないです、
ね、うん。あ、ちょ、中華料理じゃねえかな。なんかね、癖がすごいあるんだよ。
東南アジア系じゃなく、
うん、東南アジアじゃない
と。ああ、そうなんですね。ガパオライスとかね。なんか最近いろいろありますもんね。
そうそうそうそう。
そうっすか。
いやいや、もう。これからもどんどん送ってください。
送ってください。
はい、じゃあ続いていきます。
はい。
YNG さんからいただきました。麻婆豆腐が出るとマヨネーズかけなきゃって気持ちになってる。リンゴさん、リンゴさん、リンゴさん。 おめでとうございます。すごいですね。
ヒロシですみたいになってます、
ね。そう、こんなにね、ブームになるとは思ってなかったね。
思ってなかったですよね。
まだ試してないの？
まだ試してないですね。はい。
麻婆豆腐を食べる機会がないか。
この前麻婆焼きそば食べましたけどね。
麻婆焼きそば。
もう、僕、この世で一番好きかもしれない。
食べ物。麻婆焼きそば。
いや、まあ、あ、なんて呼べばいいんでしょうね。麺の、焼きそばの、うん、ソースはかかってないですよ。麻婆かけるんで。
だから、味噌っぽいやつが、乗ってるやつね。
味噌っぽいって
言うやつ。麻婆と、麻婆豆腐じゃない麻婆が。
いやいや、麻婆豆腐ですよ。
え、麻婆豆腐が焼きそばにかかってんの？
あ、はいはいはいはい。そういう、麻婆。
それどこに売ってんの？コンビニ。
セブンイレブンに麻婆麺。
うまそう。
うまい。めちゃくちゃうまいんですよ。
最近。豆腐も入ってんの？それ。
あ、もちろんもちろん、麻婆麺。
もちろん。
いやいや、麻婆豆腐
なんか。有名？それ有名料理？
いや
俺知らない
んだ。どうなんですかね。いや、だから
僕。マヨネーズかけて。
だから。なんだ、なんかその、盲目な感じもしてきたんですけど、なんすか今の。いや、リンゴさんのがブームになるのは嬉しいですけど、なんかその周りもなんか盲目になんか、リンゴさんみたいに、なんか、洗脳みたいになってるじゃないですか。
そうだよね。なんかもしかしてなんかあったのか、サブリミナル効果的な。
あえてさっきのお父さんの話じゃないですけど、あえて言いますけれど、麻婆豆腐はシンプルが美味しいですけど、
ね。本当。
かけない方が美味しいですけどね。
まあ確かに麻婆豆腐ができたの知ってる？
え？何ですか？
麻婆豆腐の、麻婆の棒ってババーっていうか、ババーじゃん。漢字、そうじゃん。
ああ、漢字そうです。ババーですね。
そうあれ、本当にそうなんだよ、あれ。
あ、
なんかどっかの中国の時に、すっげえうめえ料理作るババーがおって、そのババーが作ってたのが、あの麻婆豆腐。
ああ、なるほど。
で、ああ、このババーの豆腐めっちゃうめえっていう話で、麻婆豆腐。
ああ、
ま、そうなんらしい。
じゃあ、当時その中国にコンプライアンスが存在したらその名前じゃなかったですね、多分、ね。
多分そうだね。ババお姉様豆腐とか。
いやだから、ババアが消えるんですよ。なんでババア残すんですか、なんか。お姉様って言っても。
もう見た
いよ。
もうだから、そんだけうまいものにもさらにマヨネーズかけるっていうのは、まあやっぱりさらに大変。
そうい
う意味で確か。
ああ、そうなん
だ。徳間さんが言ってるのがもしかしたら正しいかもしれない。
うん、いやけど、まあ、いずれ試したいなとは思ってます。うん、はい。
ぜひ試してください。
はい。
美味しいです。
じゃあ、次行きたいと思います。マッドパンダのゆうつさんの日常報告です。
はい。
暑いから地下から出たくない。おめでとうございます。
あ
これはもう名古屋。
あまあでも名古屋あるあるですね。
はい。もう地下だけでも生活できますからね。
でも確かに地下街ね、今。すごいね。この前地下街。
はいはい。
ロケで行ったけど。
はい
はいはい、でも今、八百屋もあるし。
そうだからもう本当に。本気で。本気で名古屋の人間は地下に潜り始めようとしてるかもしれないですね。
で、いっぱい飲み屋もあるし。
そうなんですよね。
いやいや、すごいなと思って、本当
に。バラエティに飛んでますもんね。
いや、だから上にいるより下にいる方が、なんか、こうバリエーションが多いっていうか。
はいはいはいはい。
確かに。
小木さんは意外に地下を網羅してる方ですか？名古屋の。
いや、僕はだからどっちかっていうと、そんなに暑いのが苦手じゃないから、
そこまで
外の方が基本的には好きだけどね。まあ、だ仕事柄、やっぱ地下鉄通るから、地下鉄で行ってるから、
はい、
まあそこを通る。
ある程度は、ね。
だから、ブラ歩きして、じゃあ今日ちょっと地下街でみたいな感じはない。
うん、ああ、まあその。
なんか仕事で、なんかリサーチがてらとかはあるけど。
ああ、はいはい。いや、確かに僕もね、なんか地下すっごい有効活用してる人かっこいいなとは思うんですよ。僕一回その目的地行くにも、一回地上でないと現在位置が なんか、ちゃんとわからないタイプなので、すぐ、なんか、とりあえず、南蛮出口とかを、あんまり有効的に使わない人間なんで、とりあえず、
そうなんだ。
とりあえず出ちゃうっていうね。
あ、そこはちょっと人生観にも繋がってるかも、ね。
そうなんですよ。
とりあえず出ちゃうっていう、ね。
とりあえず出ちゃうっていう。
なんか、ちょっと調べてから出ればいいのに。
そうだ、書いてあるじゃないですか。あれも、あれも。
なんか、徳松さんっぽいな。
だから、あの、電車とかでも、自分が降りる入り口の方の車両に、あらかじめ乗るとか、まあ、僕そういう、学生時代が電車通勤じゃなかったので、通学じゃなかったとかもあるかもしれないですけど、ああいう感覚もないんですよね。
俺はもう絶対そうだもんね。
分かっても、把握、自分の。
把握して、乗ってるし、
あ、そうですか。
僕もそうだし、あと南蛮出口って調べて、から地図開くとか。
ああ、なるほど。僕はとりあえず、
ね、なんか面白みのない人間だよね、俺ね。なんか全部ね、知った上で動かないとできないなんてさ。
いや別に。
なんか寂しい人間だよね。
いや今ひょっとしてとりあえず出ちゃうをなんかよく映してくれてます、なんか。
いや、もちろんもちろん。とりあえず。いや、だからそうだよなと思って。だからカリスマになれないんだよね、俺って。そう、みんなもう、だからちゃんとしすぎちゃってなんかね。
いや、だから
いい。面白みがないよ、ね。
いやいやいや、だからいいことじゃないですか。だから、ライブ集まんないですけど、講演会は集まりますよ、多分。
ほんまに。
はい、はいはい。
そっかそっか。まあじゃあいいけどね。うん、はい、じゃあ続いていきましょう。はい、一服、やいやいラジオさんからいただきました。
はい。
Spotify が泣かしに来よる。
おめでとうございます。
ああ、
もうそういう時代ですか。
これはあれなのかね。この
曲も泣かしに
来る。あれだよね。曲が勝手に流れてくるってことだよね。
多分選曲がってことでしょうね。
Spotify がもう DJ となり、
だからもう今こいつこういう感じだろうみたいな Spotify が。そういうことを考えてくるわけですよ、ね。
で、まんまと泣いちゃったみたいなことなのかな。
なるほど。ちょっとなんか、あげあげの曲の後にね、ちょっと急にしっとり来られて、なんか、ふと。
ぐっと来てまったわ、みたいな。
ぐっと来てまったみたいな。ああ、なるほどね。スポティファイに泣かされる時代がね。これもだから性格出るかもしれないですね。
僕、
ランダム再生ってほぼしないですね。
何すんの？
いやいや、だから自分が聴きたい曲しか聴かないです。
お
お。だからお任せみたいのなくて。はい。だから、あ、次この曲来たみたいのないです。次来る曲が。
俺もそれしないね。
あ、そうですか。
ランダム再生はあんまり。
だから昔のアルバムの面白いところって、まあ、何回でも聴いたアルバムとかって、もう、次の曲聞こえたりするじゃないですか。あの感覚ありますよね、もう。
あるある。
なんかそういうのもなんか、懐かしい感覚にひょっとしたらなっちゃってるのかもしれないですね。
Spotify な。俺もでも、家族会議でいよいよそっち、手出そうかなって思って。まだやってないからね、俺。
別にそれは危険なものじゃないんですけど、なんかその、
そう、サブスクの、
あ、
サブスク系、一個もやってないから、俺、またに CD だからさ。
ああ、音楽のですよね。なんかああいうのはやってますよね、なんていうんですか。ネットフリックスみたいなやつ。
ああ、そっちは見てないけどね、俺は。娘さんとか息子とかは見てるんじゃないかな。なんで笑うの？
いや、わかんないですけど。
カリスマじゃない？
カリスマじゃない。
こう、面白みがない。
いや、なんか、僕、なんか見させてもらえないみたいになんかちょっと映っちゃったので、今。
いや、そんなことないですよ、全然。見ていいよって言われてるよ。
って言われてるけど、見て、あんまり見てないけど、一応入ってるってことですね。
うん、そうそう。
ああ、じゃあ、Spotify も取り入れていくと。
かなぁと思って、でもなんかこう、なかなか自分から動けないんだよな。
だから僕も、結構タイムリーに、先月ぐらいに Apple Music ついに入ったんですよ。
なんか入ってそうだけどね、とこま
で。そうなんですよ。いや、だから僕
違うんだね。
いや、むしろ、
うん、
むしろなんかその、 なんか古い人間の考え方として、
うん、
あの、なんかアーティストさんにやっぱ還元したいっていうのもあって、
うんうんうん、
なんか250円ぐらいで一曲買ってたんですよ。
うんうん
うん。うん、けど、だんだんやっぱりこれ4曲買っただけで、
うん、
もう、月額で何万曲聴けるのかっていうそのせめぎ合いについに負けましたね。
だから人間ってそうだよ、結局。
やっぱり便利。
便利。いや、それだって最終的に自分が可愛いんだもん。
だから。
徳間さんも綺麗事でさ。
いやいやいや。いや、そうですよ。だから、その、昔3000円払ったアルバムを買ってたあの、その感動を忘れたくがないために、
うんうんね、
サブスクというものに対してちょっと拒否反応があったんですけど。
気持ちはわかる。
もう最後は。スポティファイに手出しちゃいました。はい。
そうだよね。いや、だからそれが悪いことじゃない。
悪いことじゃないですね。
全然普通なんだ。
けど一応会議はするんですね。小木助では。
あ、小木助はね。
一回ね。一回。
うん。
みんなで価値観をすり合わせて。
そうそうそう。必要なのか必要じゃないのかね。あ、
最後はカリスマが決めるんですよね。
いや、意外とね、そこの決定権は、まだ持たせてもらえてるかもしれない。
ああ、よかったです。
その代わりそうだね。でその分、あの、苦情も来るしね、こっちには。
責任のある立場は、そうですね。
そう、ね。まあ、いいですけどね。
そうすか。
はいはい
はい。はいはいはい、
どうしますか、もう一個ぐらい、徳間さん言っておきます？
ああ、もう一個ぐらい言っておきますか。じゃあ、行きたいと思います。黒柳りんごさんの日常報告です。帰宅して1時間半経過、2本開ける。
おめでとうございます。
あ、
もうどうもね。
なんかどんどんなんかその、リンゴさんのイメージがなんかこう、ロックな、もう本当にカリスマな、なんか引きつく、なんか、リンゴさんがやるんだったら僕らもやろうみたいな、う
ん、なんかね、
もう帰宅してすぐもう2本開けちゃうわけですよ。もうまあ一応写真がね出てます。
絶対開けれないもん。俺もチビチビだしさ、やっぱ面白みがないよね俺ね。やっぱ帰宅してすぐ2本クックって行く方がさ、やっぱりなんか
もう
魅力的だよね。
いやー、かっこいいっすよ。
かっこいいよなまあでもな、無理してやれるもんじゃないしな。
まあそうそうそう、別にリンゴさんも別にキャラでやってるわけじゃないんで、自然とやってることが気づいたらカリスマになってた。気づいたら前をかけてたみたいなことなんで。
ねえ。
だね、あ、まあまあまあ、そうですね。
まあでもお酒の美味しい季節ですか。この前、そうだ。
あ、
コロナだったからね、はいはい、ずっと飲んでなかった
の。ああ、なるほど。
で、久しぶりに昨日ビール飲んだかな。
その、外で。
外で生ビール作
った。ああ、はいはいはいはい。
うまかったね。やっぱ溜めたら溜めた分うまいな。
いや、そうなんですよね。それは、
やっぱり。
そうなんですよ、ね。
なんか本当に思う。これはもうなんか無理してやっぱり我慢する方が、個人的には好きだな。なんかありがたみを知れるっていうか。
いやー、わかります。けど、そうですね。
お前できないもんな。前も喋ったけど、徳間さんそれ苦手だもんな。
苦手なんですけれど。
うん。
うん。まあそう、天秤には比べちゃいますね。その、我慢して、うん、すごい、その、10の美味しさを得るか、
うん、
まあ、その、2でも、コンセプトに、その、2という美味しさをもらえるかっていうね。
うん、摂取していくパターンね。確かにね。
あ、
まあね、どちらでもいいですけどね、
この、まあまあ、もう、リンゴさんならもうそんな関係ねえっつっても。どっちでもいいよ。
どっちでもいい。
とにかく好きな時に飲んでますよ。
まあまあまあまあ、そんな感じで、ね。
あんまりリンゴさんもこう言われちゃうとね、なんか、ちょっとやりづらくなっちゃうんで、あれですけど、まあ。
まあね、はい、そうそう。まあ自由にね、自然に。
自然にね、自然に日常報告なのでね。
はい、そうそう。もうだから、俺らが勝手に、お前じゃねえか。お前がそっちに
仕向けた。すみません。ちょっと今日は仕向けちゃいました。はい。
はい。
ということで、ありがとうございます。はい。
ありがとうございます。
はい。あ、そうですね。じゃあ、なんで、この番組。僕ですよね。僕で会ってましたよね。
いや。そうだよ。
はい。ということで、この番組では皆様の日常報告を、はい、ハッシュタグ、名護こそ、ハッシュタグ日常報告でお待ちしております。そして、小木さんの初小説読んでほしいも、販売中、ネットにて販売中ということで、よろしくお願いします。はい、あと、僕のポコちゃんも、細々とは、はい、やってますので、ち
ょっと。なんかでも結構休んでない？
結構休んでます。けど、ちょっと、もうちょっと頑張らせてください、という、う
ん。あ、いや、全然、はい、誰も止めてないですよ。
ポコちゃんの登録。よろしくお願いします。ということで、はい、今週もこの曲でお別れしましょう。僕の部屋からと3でいい風吹いてるです。それではまた次回。さよなら。
また聴いてください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。Yeah.
誰もいないビーチ開ける缶ビール浜辺に寝そべって気ままに歌って落ちる太陽を横目にサンセットなんて状態今部屋の中ですでも窓開けたら吹き抜ける風が心地よすぎてアパートの中ってのが嘘みたいに非日常なんだいい風吹いてるいい風吹いてるママと少し揺られていたいよ目線を変えたら気づけること足元に咲いているタンポポ美しいと思える余裕を作ろう昨日まで僕は自分で自分を見えない氷に閉じ込めていたのさ誰も助けに来ないぜでもその代わり今までの自分をこれからの自分で助けに行こうぜれる完全は誰かに頼まれる